ただいまマタイによる福音書13章24節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。その終わりのところ29節と30節をもう一度繰り返してお聞きいたします。主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れの時、まず毒麦を集め焼くために束にし、麦の方を集めて蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう。今日聞いているこの例え話の中で、畑の持ち主は麦も毒麦も両方とも育つままにしておきなさい、そうはっきりした口調で命じています。この世の中にあって悪事がのさばり、すべてを劣化させていく、そしてさまざまなものが台無しになっていく、そういう現実を日々目の当たりにしている私たちからすると、この両方育つままにしておきなさいという命令は、これはいくら主イエスの御言葉とはいえ、すんなりと受け入れにくいものがあるのではないでしょうか。イエス様はこの例え話の中で、良い麦とそれから役に立たない毒麦の両方ともを育つままにしておきなさい、そうおっしゃいます。つまり悪い麦を取り除いたりしないように、そんなふうにおっしゃっています。で、それは実はこのところだけではありません。例えばこの福音書の少し前のところですけれども、マタイによる福音書の5章39節のところでも、悪人に手向かってはならない、そうおっしゃいます。しかしどうしてでしょうか。こういう主イエスの教えというのは、これは私たちのごく当たり前の道徳感情から言えば受け付けることができないだろうと思います。私たちは幼い頃からこの世の悪には抵抗しなくてはならない、そう教えられてきたのではないでしょうか。もしも悪がどこかに成り立っているのに気がついたら、それを決して放置しておいてはならない。悪の正体を暴いて、これと戦って、そして悪の根源を突き止めて、それを取り除くように努力しなきゃいけない。そんなふうに私たちは教えられてきたのではないでしょうか。で、今日の社会にあっても、この世から悪を完全に取り除かなくてはならない、そう考える熱狂的な人たちはいます。そしてそういう人たちは結局この世から悪はなくならないのだというような悲観的なものの考え方をする人たちを攻撃することになります。悪というものはその根源を突き止めて根絶やしにしていけばいずれはなくなっていくものだ。ところがその悪に対して手向かいせず、諦めてその存在を容認してしまう人たちこそ、この世に悪が栄える手助けをしているような人たちなのだ。そういう人たちこそこの世に悪が栄えていく温床になる人たちだ。そう言って 悪を滅ぼすことに消極的な人たちを攻撃をします。でこういう強い調子の者の言い方っていうのはいつの時代にも人を引きつけるところがあるんです。悪は断固としてなくさなければならない、それは非常に、分かりやすいことのように思います。また当然のことのようにも思えます。そしてそういうことを考える人たちの中からは神様の御心に従ってこの世界を作り変えようと願う、そういう高い理想も生まれてくる場合があるんです。ところがです、イエス様ご自身はそういうあり方に対して今日の例えの中で冷や水を浴びせかけるようなことをおっしゃいます。弟子たちに向かってこの世の悪を取り除くというのことはあなた方の手には余ることだと言わんばかりの例えをお話になります。無にも毒無にも両方とも育つままにしておくがよい、そうおっしゃるんです。しかしイエス様本気でそんなことをおっしゃるんでしょうか。この世界の中では良いことも悪いことも両方ともそのままにしておいたらいい、イエス様本当にそうお考えなんでしょうか。犯罪者もその被害者もどちらもそのままにしておいたらよい、泥棒もその犠牲者もそのままにしておいたらよい、この世界にあってヘイトスピーチを仕掛ける人たちもまたそれを受けなければならない人たちもそのままにしておくがよい、こういう言い草を果たして私たちはそのまま聞くことができるでしょうか。イエス様は一体何を考えて無にも毒無にも両方育つままにしておきなさい、そうおっしゃってるんでしょうか。少し丁寧にイエス様がおっしゃってる言葉を聞きたいのです。28節の後半から29節そして30節にかけてです。28節の後半こんなふうに始まります。そこでしもべたちがでは行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った、いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない、刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。ここの言葉から察するにイエス様は多分こんなことを考えていらっしゃいます。あなたたちが悪を取り除こうとするそのやり方というのはあまりにも大雑把に過ぎる、あなた方自身は自分のやり方で悪の根を除くことができる、そう考えているようだ。確かにあなた方は毒麦と麦の違いというものは見分けているようだし、あなたはきっと毒麦だけを選んで引き抜こうとするのだろう。けれども麦の根というものは地面の中で複雑に絡み合っている、あなたは悪いものを引き抜こうとして結果的にはいいものまでも引き抜いてしまうことになるのではないか、どうもそう案じておられるようなんです。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない、 だから刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。今日の例えではそういうふうに語られているんです。ですからイエス様はこのところで毒麦に憐れみをかけているというのではありません。あるいは毒麦がいつの間にか麦に変わることを期待しているのでもありません。そうではなくて、両方とも育つままにしておきなさいというその理由というのは、良い麦が毒麦の巻き添えになって引き抜かれてしまう、それは困る、ってそうおっしゃってるんです。イエス様、どんな麦も、どんなに毒麦のそばに生えている麦であっても、それは麦であるからには、それは決して引き抜かれてはならないのだ、そうおっしゃっているんです。で、こういうイエス様の言葉を聞きながら私たちは気づかされるのではないかと思うんです。良いものを残すためにこの世から悪いものだけを取り除く、そういうゲートは私たちにはできません。私たちは自分の手で悪だけを摘み取るということはできません。それというのも、そもそもそういうふうにしようとする私たち自身全員が救われなくてはならない、そういう者たちだからです。イエス様がここで語っておられる言葉、これは実はその意味を分かって聞くならば、私たちにとってはかなり耳の痛い話です。しかしこういう言葉を聖書から聞かされるということは、私たちにとってはとても大切なことでもあります。どうしてか、私たちは自分でも気がつかないうち、いつの間にか道徳的な潔癖症になりがちだからです。あるいは道徳的な熱狂主義に陥ってしまいがちだからです。宗教裁判を開いたり死刑制度を実施するようなことで、この世の状態をよくできるかのように思ってしまうようなところが私たちにはあるんです。悪い事柄を排除する、悪事を働く者を追放する、そういう者たちを私たちの間から粛清しさえすれば、この世界は良くなっていくんだ。私たちはどこかでそんなふうに思い込んでしまっているところがあるんです。しかしです、よく考えてみると、人類の歴史のかなりの部分というのは、そういう排除や粛清という出来事が起こっている歴史だ、そう言っていいだろうと思います。そしてその時に本当に悪いものだけが引き抜かれ、良いものは一切指を触れられないまま残ることができていたかというと、決してそんなことはないと思います。アメリカに住む黒人やヒスパニックの人たちは、肌の色が違う、言葉が違う、その理由だけで不審者扱いをされ、不当に扱われてきました。ヨーロッパでもユダヤ人たちが同じような目に遭っています。あるいは日本だってそうです。大陸からもともとあった生活から引き離されて、韓国の人たち、朝鮮の人たちが銃や刀で脅かされて強制連行されてきた、そういう人たちの子孫が私たちの国にも生活しています。で、その人たちはもともとは自分の意思ではなくて強制的に連れてこられたにもかかわらず、今でも日本の社会の中では不当な扱いを受ける場合があるんです。あるいは逆に中国やロシアといった共産主義の国家では、民主主義や自由主義を語る人たちが排斥をされます。あるいはもっと身近なことを言えば、この日本で70年ほど前にはキリスト者たちが神様を信じているというその理由で社会からのけものにされ、冷淡に扱われ、辛い思いをしなければならなかった、そういう歴史があるんです。排除する側、 粛清する側にはいつもそれなりの理由があります。そのような不穏な者たちを社会の中に野放しにしてはいけないのではないか、自分たちの社会が安全で平和で清らかなものになるためには、自分たちと違うものはのけものにしなくてはいけないのじゃないか、そういう論理が必ずあります。しかしです、そんなふうに自分と違うあり方を排除しようとするときには、私たちはつい行き過ぎてしまう。それが、世界の歴史の中で何度でも繰り返されてきていることなんです。イエス様はそういう毒麦を抜くのだという口実のために、せっかく巻かれている良い麦までも巻き添えになって抜かれてしまうではないか、そのことを問題になさるんです。私たちが本当には抜くべきでないものまで一緒くたにして引き抜いてしまいがちである。で、そのことをご存知なので30節のようにおっしゃるんです。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。取り除いたり消し去ったりするということは、私たち人間にはふさわしくないことです。それは私たちが神ではなくて、本当に正しいことが何で正しくないことが何であるかを完全には見極めきれないからです。裁きは神様にお委ねするものだ、聖書の中にはそう語られているんです。私たちは何よりも自分自身が救いを必要とするものなのだ、自分自身がそういう欠けたものなのだということを忘れ果ててしまう。そういう時に限って実は他人を裁こうとする思いが頭をもたげます。ところが神様は私たちがそんなふうに高慢になることをお望みではないのです。私たちは何度でも繰り返して、今日のこの箇所、特に28節の後半から29節にかけて語られているしもべと主人の会話を思い起こしたいんです。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。イエス様がなんでこうおっしゃっているのかは、おおよそ今の説明で理解できると思います。しかしそれにしてもやっぱりこのイエス様の言葉にすぐには合点がいかないという方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。実際に悪がこの世界の中に存在している、そしてそれによって虐げられたり傷つけられたりしている人たちが現実にいるんです。その事実は一体どうしたらいいんでしょうか。悪を野放しにしていいんでしょうか。私たちの生活しているこの社会では日ごとにいろんなことが起こります。そういう中で実際に善と悪に挟まれて、そしてそこで生きるか死ぬか、そういう出来事を経験して自分はどうしたらいいだろうかと悩む人たちも出てくる、そういう事実があるんです。で、その時実際にどう生きたらいいのか、私たちが仮にそういうもののことに出会う時にはです、それこそが大問題になるんです。ですから毒麦だからといって急いで引き抜きなさんな、麦まで引き抜いてはいけないから、それは遠くにある話としては分かることですけれども、まことに身近なところで実際に私たちが触れ合えるようなところで不正や悪の問題が起こる、その時はどうしたらいいだろうか。実はそういう時にはです、私たちは イエス様の言葉や聖書を開くまでもなく、自分ではどうしたらいいかよくわきまえてるつもりなんです。ところがイエス様はです、まさしく私たちがこの世を本当によくできると思っている、そしてこの世の悪に最後のとどめを刺すことができると思っていることに対して、それは違う、そう警告を発しておられるんです。私たちは身近に善悪の問題が起こる、そして自分がどうしなければいけないのかということを問われるときに、自分としてはです、もうそれはどうしたってすぐに分かるって思いがちなんです。虐げられている弱い側に立って悪に抵抗して、そして本当に正しいと信じることを行うのが当たり前のことだ、それは聖書が何て言っていようと私たちは当たり前だ、そういうふうに思ってしまいがちなんです。でも実は聖書はです、そう思っているあなたは本当に何が善であり何が悪であるのかを知ることができるんだろうか、そのことを問題にしているんです。何が本当の善であるか、何が本当の悪であるか、そのことを間違いなくご存知なのはイエス様ただお一人だけです。もちろん私たちは自分自身としてはですね、何が正しく何が間違ってるってことを感じたり考えたりすることはできるんですけれども、私たち自身よく経験することですけれども、ある人にとってこれが絶対正しいと思えることがです、他の人にとっては間違いなくこれは間違ったことだ、そういうふうに見えてしまうことがある。それはどうしてか、私たち自身の中にもともと罪と呼ばれることがあるために、自分の立場から自分中心においてものを考えるときには何が善であり何が悪であるかを判断できるけれども、しかし本当にそれが善なのか悪なのか、そこのところは突き詰めていってしまえば判断しきれないところがあるのです。しかしじゃあこの世の悪の問題をそのまま放置されるんでしょうか。ヨハネの手紙第1の3章8節の終わりにこういう言葉が出てまいります。第1ヨハネの3章8節の終わりです。私の聖書だと444ページです。444ページヨハネの手紙第1、3章8節の終わり、9節のちょっと前ぐらいと思って見ていただいたらいいと思いますが、こんなふうに書いてあります。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。でこれは神の子らではなくて神の子ですから、イエス様のことを指しています。悪魔の働きを滅ぼす、そのためにイエス様おいでになったってここに言われてるんです。もし人間がです、神様の前に通用するような本当の善悪の判断ができて、そして人間の手で悪の息の根を止めることができるのだとすれば、何もイエス様がこの地上に来る必要はなかったはずなんです。しかしここでは悪魔の働きを滅ぼすために神の子が現れた、これ裏返しに言うならば、神様の一人子であるイエス様がこの地上においでになったのは、私たち人間の手には負えない、私たちの人間の手に余る悪と戦って、それを滅ぼす勝利するためにおいでになったんだって、そう言われてるんです。でしかもです、ここ大変注意深い言い方がされてるんです。イエス様が悪と戦って勝利してくださるんですけど、そのことについて悪魔の働きを滅ぼすために現れたんだって言われてます。神の子が現れて悪を根からスパッと断ち切って、 すべて枯らしてしまったなんていうふうには言われてないんです。そうではなくて、悪魔が私たちの間にもたらした悪い事柄、悪夢の働き、それを滅ぼすために、そのために来た。ですから働きはなくなるんですけど、この言葉をから言うとですね、悪魔自身はまだ残ることになるわけです。地上の悪と真っ向から対決するためにおいでになった神の子イエス様でさえ、実は最後の裁き手ではないのだ。聖書はそう言ってるんです。最後の裁きが行われて、本当にこの世界から悪が根絶やしにされる、そのためにはなお時間がかかって木が熟さなくてはならないんです。でそれが今日私たちが聞いている例えで言うと、鍵入れの時ということになるわけです。その鍵入れの日まで私たちは待たなければいけない。ところが私たち人間は、弟子たちもそうですけど、なかなかそういうふうに待つことができないんです。待つこと苦手なんです。何でも自分の思いで判断して、自分の手で白黒をつけて裁いてしまいたがりがちなんです。裁いてしまいがちなんです。だからこそイエスは弟子たちに焦って先走らないように釘を刺しておられるんです。麦と毒麦が両方生えているんだ、この世界には。あなた方先走って毒麦を自分の手で引き抜くようなことをするべきではない。毒麦を引き抜くのはあなた方の仕事ではないし、また今がその時でもないのだ。イエスもそうおっしゃるんです。地上の教会っていうようなところがしばしばですね、この点で誤りがちなところがあります。自分たちこそが清らかさの専門店みたいな気分になってしまうんです。自分たちこそ選ばれた民であり、そしてそれにふさわしい清らかな者たちの群れでなければならない、そういう思いに取りつかれてしまいがちなんです。そして教会のさまざまな、動き方のマニュアルを作ってみたり、あるいは教会の規律を厳しくするというようなところから始まって、果てはベルゼブルの名によって悪霊を追い出すようなところまで行ってしまうということが時に見られがちなんです。ところがイエス様はそういう清らかさの純潔主義みたいな考え方にははっきりとノーっておっしゃるんです。教会という場所はもともと麦と毒麦がどっちも育ってるような場所なんだって、そういうふうに教えられるんです。このことっていうのはですね、誤解されると困るんですけど、教会員の中のどなたかが麦でどなたかが毒麦だというのではありません。誰がよくって誰がダメっていう、そういう話じゃないんです。そうじゃなくて、私たち一人一人がみんな自分の中にですね、麦の種も毒麦の種もどっちも宿してるんです。イエス様がまいてくださった御言葉の種が私たちの中に落ちて、そして私たちの中には信仰を持って生きる、好ましい実りにつながっていく、そういう営みが確かに生まれています。しかし私たちはそれと同時にですね、天使のように清らかなもので、清らか一方なもので、その御言葉の種だけを生やしながら生きているのではないんです。私たちの中には麦と同時に毒麦の種も落ちていて、それもまた私たちの中で追い育っているようなところがあるんです。良い実を結ぶ種もあるし、それを結べない種もあるんです。それが地上の教会の姿であり、そして私たちキリスト者の姿でもあるわけです。そして事態がそんなであるために、私たちはそれぞれに信仰者としてこれでいいんだろうかと言って悩むということも起こってくるんです。 麦の種がまかれていない、御言葉の種がまかれていない人はそんなことで悩みません。もともと自分の思い通りに生きていったらいい、それが人生で一番素敵なことなんだって言いながらですね、みんな自分の中に育っている毒麦だか雑草だか追っかけてですね、それが大きく育つことばっかり考えて生きてしまいがちです。ところが私たちキリスト者あるいは教会にやってくる人には、幸か不幸か御言葉の種がまかれてしまっているんです。それが私たちの中に覆い育っているもんですから、私たちはですね、考えざるを得なくなるわけです。自分はこれでいいんだろうか、神様の御言葉を聞かされているものとして、その御言葉に養われ支えられているものとして、自分は本当にこれでいいんだろうか、自分の在り方っていうのはこれでいいんだろうか、あるいは私たちの教会の在り方ってこれでいいんだろうかと言って悩んだり苦しんだりすることになるんです。教会にはいろんな人たちが出入りをします。政治信条で言えば右寄りの人も左寄りの人もいるでしょうし、あるいは、聖書の御言葉を非常に真剣に受け止めて窮屈なほどそれを受け止めようとする人もいれば、比較的のどかにのんきに受け止める人もいると思います。勇気のある人もいるでしょうし、あるいは育児のない人もいるかもしれません。毎週礼拝にせっせと通ってくる人もいれば、クリスマスやバザーの時しかやってこないという人もいます。本当にさまざまな人たちがいますけれども、しかしその全員にとって教会はふるさとなんです。私たちはこの教会の中で種まかれている御言葉に養われて、そしてそれぞれの生活を歩んでいるんです。で、今日私たちが聞かされている例え話、これは天の国は次のように例えられると言って始まっています。天の国の例え話なんです。神様のご支配について教える例えですから、実はこのところのイエス様の言葉というのは非常に威厳に満ちた言葉になっています。で、こういうイエス様の言葉、特に天の国というのは実はこの地上にあって麦と毒麦が両方とも追い育つんだ、そういうものなのだよということをはっきりと言い当てられている。そういうことを聞くときに私たちは考えさせられるんじゃないかと思います。私たちあんまりせっかちにですね、教会を清らかな天使の集団のように思ってはならないのだろうと思います。そんなふうにいい人ばっかりの群れだって思ってしまうと、きっとですね、どこかで私たちは幻滅を経験することになるんです。教会の中には麦の種と同時に毒麦も育っている、そのことを認めなくてはなりません。そうでないと、誰かが毒麦を生やしているからあの人は教会にいてはいけないなんてことがですね、つい起こってしまうんです。毒麦あって当たり前なんです。私たちは破れに満ちた人間なんです。しかしそういう破れに満ちた者たち、聖書の言葉で言えば罪人で神様を見失って、みんなめいめい自分勝手に自分の思った方に歩んでいきがちな、そしてその時に他の人のことも考えられなくなってしまう、そういう惨めさを抱えている、そういう人間の中に神様が御言葉の種をまいてくださって、そして本当に実りを、豊かな実りを期待できる人に私たちを育てようとしてくださっている、それが教会の群れであり私たち一人一人なんです。麦の間に他のものが追い育っていることを耐え忍べない人は教会の現実を批判するようになります。この交わりを非難して自分自身が交わりの中にいられなくなってしまいます。ファリサイ派の人たちがそうだったみたいに、周りの兄弟姉妹に対して辛辣になっていつも不平を漏らして、そしてまるで自分自身が裁きを行うものであるかのように思い違いをして、兄弟姉妹を傷つけ、また自分自身を傷つけてしまうんです。 私たちがそんなふうに失われたものになってはいけない、そう思ってイエス様はここでわざわざ麦と毒麦の例えを語っておられるわけです。私たちの心は常に自分が裁き主になる方に向きがちなんですけど、しかしそうではなくて、その私たちの思いを神様の方に向かわせて、私たちはどこまでも救いを必要としている、破れた貧しい惨めなものに過ぎないということを思い出させ、そして神様ご自身が最終的な審判者として立ってくださるのだ、でその裁きに思いを向けさせるようにここでしておられるんです。その神様の裁きがあるのに、それに先立ってあなたが裁いてはならないんだ、そうおっしゃるんです。ですから実は今日の例えというのは、一番土台にあること、一番根底にあるのは神様の裁きが一番終わりにはあるのだということです。神様の前で通用するのかしないのか、神様の前で豊かな収穫だと見られるのか、それともこれは役に立たないものだと言って捨てられてしまうのか、そういう大いなる区別が行われる終わりの日に向かって、私たちは今ここでそれぞれの命を生きているんです。借り入れの日、実りはすべて蔵に収められることになります。そしてその時にこそ悪はすべて滅ぼされていくんです。まさにその点に今日のこの例えのポイントがあります。一切が正しく裁きを行い、そしてすべての実りを蔵に収めようとしておられる神様がいらっしゃるんだっていう、その点にかかってるんです。誠の裁き主がおられる、その裁き主はあなた方の間に育っている麦を良いものとして得ようとしておられるんだ。だから先走って一切を台無しにしてはいけないって、あなたは今目の前にさまざまな悪があり、問題があり、破れがある、ついそのことを言い立てたいかもしれないけれども、しかしそこを耐え忍ばなきゃいけないんだ。そして神様が本当にあなたの人生を一番終わりまで歩んだときに、あなたにはいろいろ破れがあり、欠けたところもあったけれども、しかしあなたにはこれだけの実りがある、あなたは私のものなんだとおっしゃってくださって、神様の天の蔵に収めてくださる、そのことを信じるんだって、イエス様は呼びかけておられるんです。毒麦を集めるとき、麦まで一緒に抜くかもしれない、借り入れまで両方とも育つままにしておきなさい、そうイエスもおっしゃいます。肝心なのは収穫なんです。それが一粒でも損なわれてはいけない。収穫のために麦は生えてるからです。別に麦は毒麦をなくすために生えてるんじゃないんです。ましてや毒麦の巻き添えになって引き抜かれるために生えてるんじゃないんです。しかし最後にそれでもなお疑問があるんです。どうして神様は私たちに麦だけ育つ、そういう純粋な畑をくださらなかったんだろうかということです。どうして麦は毒麦と一緒に育たなければいけないんでしょうか。それは実は私たちのためであり、私たちの中にまかれている麦のためなんです。私たちはもともとが神様抜きで生活している、ですから放っておいたらです、毒麦しか植わってないような、そういうものなんです。だけど神様はそういう私たちの中に麦の種をまいて、そしてもともと神様の前に役に立たなかったものを本当に役立つものとして持ち運ぼうとしてくださっているんです。ですから麦は自分の周りに毒麦があるということを我慢しなくてはなりません。それこそが地上の人間たちが信仰を持って生きている生活の姿なんです。麦はじっと我慢して育ちながら、 自分がやがて神様のもとに借り入れられるんだというその借り入れの日を待たなくてはならないんです。最後まで耐え忍んで、そして借り入れの日を迎えるときに麦は収穫されて蔵に納められるわけですけど、その時その麦は自分がこの地面にまかれて落ちた時からこの収穫の時に至るまで最初から最後まで神様の保護のもとに持ち運ばれ、そして引き抜かれずにここまで過ごすことができたんだ、そのことに感謝しながら蔵に収まっていくことになります。神様は私たちの間にまかれている麦がそんなふうに感謝をして大きな喜びを持って蔵に収められるようになるためにあえて毒麦の間に麦の種をまいてくださったんです。実はここには私たちではなくて神様の側の忍耐があります。神様にしてみたらこんな麦を塞いでしまいそうな毒麦の間に麦の種なんかまかなくてもいいはずなんです。天上の天使たちの中に麦をまいておけば何にも労せずにですね、いつも神様を賛美してます、でそういう麦が取れるに違いありません。しかし神様は私たちを本当に役に立つ意味のあるものにしようとして私たちの中に種をまいてくださってるんです。神様の側にそういう忍耐があるんだということを知るときに私たちもまた自分自身について忍耐し、隣人について忍耐し、そしてこの世界について忍耐をする、でさらには神様の教会の姿について忍耐をする、そのことを学ばなくてはならないのだろうと思います。教会の頭であるイエス様ご自身がこの地上にあってさまざまな人間の交わりの間にあって忍耐をし、終わりまで歩んで十字架の苦しみを耐え忍んでくださった、そういう方でいらっしゃいます。私たちはそういうイエス様がまいてくださった種に養われて今日ここで教会生活を過ごすこと許されてるんです。今日からすべてが完成される終わりの日に向かって私たちは自分自身についてもまた周りのことについても忍耐しながらすべてが明らかになるその日を待ち望んで歩んでいくものとされたいのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはもともと生まれた時にはあなたのことを知らず、あなた抜きで与えられた命を支えられて生きていましたけれども、しかしあなたは本当にたくさん生きているこの地上の人々の中で不思議なことですけれども、ここにいる一人一人をお選びになり御言葉の種をまいてくださいました。あなたが私たちに実りを期待してくださり、その収穫に支えられて生きるように私たちを持ち運んでくださったことを感謝いたします。私たちは悟る点で遅いところがあり、またあなたの恵みに感謝する点で本当に貧しいところがあり、あなたの恵みのもとに置かれるにはふさわしくない、そのように自分自身のことを見てしまいがちですけれども、どうか私たちがそれぞれに持っているあなた抜きで生きようとするさまざまな誘惑に惹かれる毒麦に対してあなたが守ってくださる麦の方を大切にしながら歩むものとなることができますように、どうかあなたが私たちを御声の聞こえる生活に持ち運んでくださり、そしてまたあなたの恵みと保護のもとに歩ませてくださいますようにお願いをいたします。私たちは今日このところから私たちの人生がすべて完成され天の蔵に収穫される終わりの日まであなたの恵みのもとに生きていきたいと、そのように願います。どうかあなたが一人一人を顧みてくださり、主イエスキリストが絶えず共にいてあなたの民のうちにおらせ 歩ませてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの群れが、また私たち一人一人があなたの民とされている、御言葉の種に養われている、そのような生活を送り、そしてこの地上にあって自分の潔癖症によって生きるのではなくて、あなたの恵みによって歩む、そのような生活を過ごすことができますようにお導きください。私たちをここに招いてくださったことを感謝いたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。